ネットやめたって言いましたけど、結構最近活字もやめて手書きになってるんですけど、でこれいきなり声で出すと、こいつなんかキーボードも打てないのかとか思われるかもしれないんですけど、これ それなりにハイテクを使ってて、多分5年前だったらこういうことはできなかったようなことなんですけど、でこういう感じで、中身はちょっと光の話をさせてください。で科学の光と、芸術の光っていうのをちょっと最近考えてまして、それで
茂木さんもいない、気にしないで、皆さんに、はい、俺は後ろから見守るから、はい、背後霊のようにこの角度がいいかなこうやって。いや俺気にしなくていい、俺気配消してるから。
茂木さんの光も3番目
ですね。気配消してるから大丈夫ですよ、はいはい。
それでスバルに行ったんですよ、スバルという問題に。でさっき最初に僕の写真と茂木さんの写真が出てて、茂木さんなんか頭がこうなんか毛がこんなになってて、なんかこうバリ島 の屋根であんなのがあるなと思ってたんですけど、まあ、僕も人のこと言えないで、僕のもこう風にすごいなびいてて、あれはハワイ の標高4200メートル の山の上で撮ったものなんですけど、でその科学の光っていうのは雑誌のニュートンとかでもこの夏に特集、光の特集があって、科学の光っていうのがおける光っていうのも科学における一つのすごく重要なテーマだと思うんですけど、でその例としてここでそのスバル天文台っていうのは一体光をどう捉えてるかっていうのをちょっと見に行って、で一方で芸術の光ではタレルですね。タレルをその後アメリカ のアリゾナの砂漠に行って見てきて、そのちょっと写真を何枚かご紹介したいんですけど、でここではだから科学の光、芸術の光っていうのをスバル天文台とジェームス・タレルをまあ例にして、ちょっと5分ぐらいなんですけど、ちょっとお話しさせていただくといただきます。でまずスバル天文台なんですけど、まあご存知のようにハワイのですね、ハワイ島のマウナケアさんの標高4200メートルのところにあるんですね。で、これで言うと僕の、左にあるちょっと屋根が四角い平らなものところが日本のスバル天文台で、その隣にあるのがアメリカのかな、クック天文台っていうんですけど、まあ、世界中 の天文台がで、まあ、なんでハワイにあるかというと、まあ、太平洋の真ん中なんで、人工の照明、都会の夜景の光がないということと、あと山の高いところなんで宇宙に近いので、こういうところにたくさん作られてるんですが、でこのスバル望遠鏡はの一番の売りは、その屈折式じゃないか、反射式望遠鏡で、その、鏡で鏡が8メートルぐらいあって、でそれで見るんですけど、でどれぐらいの倍率かというと、東京から富士山を見たときに大体テニスボールが見分けられるぐらいだと。で最近の最新の天文台は南米の方に作られているのだと、今度は大阪を見たときに五円玉の穴が見えるっていう天文台が、天文台というか望遠鏡が今作られつつあるそうで、でそれはもちろん水平に見た場合には空気が濁ってますから見えませんけど、まあ、それぐらい光を集めている天文台ですね、なんですね。でこれは模型なんですけど、で実際はこんな感じでした。でそこで捉えた光がこういう、まあ、宇宙の果てですね、100億光年先とかで、100億光年先っていうのは、それは距離の問題だけじゃなくて時間の問題でもあるわけですね。でつまりここで光ってる星は、もしこれが100億光年だったら100億光年前の、を見てるわけですね。でだからこれぐらいのレベルになってくると、空間を見ることが時間を見ることになってしまうわけですね。でまあ、で一方で、まあ、これが科学が捉えている光だとしたら、もう一方で芸術はどういう光を捉えているかというと、例えばジェームス・タレルっていうアーティストが、アメリカ人のアーティストがいますけど、まあ、50ちょっとぐらいですかね、60近い、それでアリゾナの、フェニックスの、にスコッツデール美術館っていうのがあって、そこにタレルの作品がありまして、で美術館の中にある建物なんですけども、これまあ日本にあるものと、まあ、同じような、茂木さんこれは一回、
直島の
方、直島、
ごめん、これ自体は言ってない、
で、まあ、基本的には同じなんですけど、まあ、何が違うかというと、まあ、でこれ天井に穴が開いてまして空が見えるんですけど、まあ、この空が日本の空ですと、まあ、日本のこう湿気雲がある空と違って砂漠の空なんで、まあ、限りなく青いん ですね。でなんでまあそのまあタレルの一番のローデンクレーターも砂漠の中に作ってるんで、まあ、日本のものとどう違うのかと思ってちょっと見てきたりしたんですけど、でこういうやつですね。でそれでこれもまあ言ってみれば一種の望遠鏡みたいなものですよ。望遠鏡っていうかな、天体観測装置ですよね。でつまり空に窓天井に穴が開いていて、空を見てるわけです。ただ、レンズが ないわけですけど、で、ただですね、ここでこの写真では僕の下手な写真で伝わらないというのと、実際に肉眼で見てもほぼわからないんですけど、ここに、不思議なトリックがされてまして、になんかオレンジの光があるみたいなんですよ。で、つまりここら辺はオレンジ色なんですね、微妙に。それで色彩学で美術の方で色彩学で補色ってのがあって、青の補色はオレンジなんです。でつまり青の横にオレンジ色を置くと青が輝いて見えるんですね。で逆にオレンジも輝いて見えるんです。それは補色関係で、その赤と緑っていうとか、赤と緑ですね、あと黄色と紫とか、まあ、いくつかそういう補色があるんですけど、でタレルはまあ言ってみればそういう美術の一番基礎的なテクニックも使ってるんですね。で、それとともに、結局ですからこの空が限りなく青く、つまりその実際のこの庭に出て空を見上げてみるよりもはるかに青く見えるんですね。でそれがまあ芸術だと思うんですよね。でつまり見る人の目と脳の中でそのオレンジの光と青の光がミックスされて、実際に物理的に存在しない、世界が脳の中に立ち現れるっていう、まあ、そういう装置なんですね。でこれ、まあ、だんだん、夜になると、空の色が変わっていきまして、でこうどんどん変わっていくんですね。でこうずっと日没まで見てるんです。でここでちょっと三脚ずっと立ててたんですけど、ちょっと根気がなくてちょっと動かしてしまってすいませんなんですけど、で最後夜になるとこうなって、でこの場合もさっきの色彩学と同じ原理で、つまり空が黒いんですよ。でこの黒さは実際の夜空よりもはるかに黒いんですね。つまり周りの壁というか天井が微妙に白いんで、でまあこれ見た後にこれ見ればここだけ切り取ってみるよりもはるかに黒く見えるんですね。でつまりその光に色彩においても光においてもタレルは、一見自然の夜空あるいは自然の昼間の砂漠の空を見せているようなんですけど、そこに、ある技術的な絵画的なというか美術的なトリックを仕込んでるんですね。で、まあ、これはこういうことはまあ、美術の方では、まあ、ある意味では当たり前のことなんですけど、こんな本がありまして、画家のバレチュスが脳科学者のセミル・ジェキと対談してるんですけど、この中でその、セミル・ジェキが色について語ってる場面があるんですよ。でなんかおそらくパソコンのモニターかなんかに色を映して、あるいはなんか色見本かなんかを持ってきて、でこの赤がねとかって一生懸命語ってるのに対して、バレチュスがそんなの色じゃないって言うんですよ。で、色というのは他の色との関係においてのみ存在する。でバルチスが考える色っていうのはそういうことで、赤の横に黄色があるのか赤の横に青があるのかによって、その赤という色が存在する。その、まあ、これ絵画によって、まあ、セザンヌでも誰でもダ・ヴィンチでも結局それずっと考えてきたことだと思うんですけど、で、まあ、あとついでにちょっと今の話に近いことなんで引用しますと、バルチスの言葉で、星は望遠鏡と呼ばれるものを通して見るよりも自分たちの目で見た場合の方が決まってずっと美しいと思いますという言っていて、まあ、もちろん望遠鏡で見ても美しいのかもしれないけど、やっぱり肉眼で見ればそれでいいみたいなことを言ってます。でここでその科学の光と芸術の光っていうのをちょっと整理してみると、ちょっとあまりにもこれちょっと図式的でちょっと批判していただきたいんです。科学の光っていうのは人がいなくても存在する客観的な光、それを人がどう見てるかっていうんじゃなくて、人がいてもいなくてもそこにどういう光が存在するかっていうことを探求してる。でそれに対して、芸術の光は光と人の脳あるいは、まあ、人の身体との関わりの中に生まれるもの、 で光だけにあるんではなくて、でそれが芸術なんではないかと、芸術の光なんではないかと。でこれはタレルやセザンヌやダヴィンチだけでなくて、もうずっと芸術の歴史の中で続いていて、例えば中世のロマネスクの教会、これルートルネっていう教会なんですけど、まあ、こういうところの、ステンドグラスのを通して見える光で、あるいはそのもうちょっと時代が進んでゴシックの、教会の、アミアン大聖堂の光であるとか、シャルトルの光であるとか、こういった光も、まあ、結局同じ で、かつまあ、これ宗教施設なんで、この光は何かっていうと、これはイコール 神なわけですね。あるいは宇宙の真理そのものを、実感させるための装置として、こういうステンドグラスと、あと真っ暗な教会、真っ暗な教会の暗闇の中に光が注ぐから、より光は、鮮やかに強烈にこう見る人の目と心に届くわけですけれども、そういう光、芸術の光というのがあってですね。で、シリキレトンボなんですけど、まあ、まあ、で、まあ、これはなんか科学と芸術とは何かみたいなことを話す時の例のとして作ったものだったんですけど、まあ、芸術の光ってのはそういうものなのかなっていうので、ちょっと CM タイムじゃないですけど、ちょっと一人で話させていただきました。
時間潰すからね、固有時っていう、あの相対性理論を勉強したことある人は知ってると思いますけど、光に沿っては時間は経たない。だから宇宙船乗って高速に近づくと地球に戻ってきたら、みんな 何億年って経ってるってことあり得るっていうのはそういうことなんで、光に沿っては時間は経たないんですよね。永遠なんですよ本当に。それが意識とかクオリアの問題の解明に使えないかってずっと俺は10年代考えてんだけど、タレルっていう人はだからね、僕も大好きな作家なんですけど、もともと物理学だっけ科学だっけなんだか分かんないけど、なんかやってたんですよね。
ですかね、
あとだ何視覚心理学嘘やってたのか。だからタレルが光を使ってるってのは、やっぱり僕さっきのね、あの村上隆さんとはちょっと違った意味で、また彼が意識してるかどうか分かんないけども、非常に戦略的には正しいというか、もう光というのはとにかくとてつもないもので、これ僕よく言うんですけど、例えば100万光年先の光が皆さんに来るじゃないですか。で、それは100万年かけてここに到達したと思ってるでしょ、じゃないんだって。その相対性理論によれば、その固有時っていうものからすれば、タウっていうものからすれば瞬間に来てるんですよね。で、その相対性理論が言うことというのは、その我々の例えば生命活動とかを司る時間というのは、その固有時の方なんですよ。だから光のスピードに近い宇宙船の中にいると年取らない、固有時において取らない。だから固有時において100万光年先の光ってのは今この瞬間に到達してるわけですよ。すさまじいよね。で、僕はね、なんかねそうか、俺だからだな、なんかそのインターネットにさよならしようと思ってる理由の一つってのは、その類の神秘がインターネットにはないからだな。きっとそういうことなんだと思うな。で、フェルメールにはあるね。それから本来のサイエンスに合うね、まあ、ロマンティックサイエンスをちょっと復権させようって思ってるのかな。俺はそういうとこなんですよ。布施さんもきっとそういうとこあると思うんだけど、まあ、マイブームみたいなのがあってさ、俺はもう過去2年ぐらいグーグーとかなんか言ってたんだけど、まあいいかな、そろそろって感じなんだな。
だからその、うん、一応なんていうか IT の世界にちょっと肯定的なことを言えば、最初僕が言ったそのある物の見方の図式で、生の世界と死の世界っていうのがあって、まだ未だにインターネットは生の世界だけのインターネットなのかもしれなくて、でそれは闇の世界っていうのはその犯罪に関わるとかそういうことではない別の何かを見つけたやつがいたら、まあそいつがそれこそ21世紀のレオナルド・ダ・ヴィンチとして残るのかもしれないですよね。
そうですね。いや、僕はだからなんかね、これうまく言えないんだけど、そうなんだよね、若い時はさよならって言うと本当にさよならって思っちゃうじゃん。でも違うんだよな、さよならってのは。そういう意味じゃないんだと思うんですよ、僕。だから俺ぐらいに IT をヘビーユーズしユーザーとして使ってる人ってあんまりいないと思うんだけど、でもね、なんかね、そうじゃないと僕からフェルメールとか浮かばれない気がするんですよ。 ちょっとうまく言えないんだけど、浮かばれないって感じが強いかな。アインシュタインも浮かばれないし、あのいろんな人が浮かばれない、漱石も浮かばれないし、漱石がね、あの最後にあの非人情の世界に行くじゃないですか。僕最近 ある編集者から、茂木さんはその最後は非人情に行くんじゃないかって言われて、俺ドキッとして、かなりドキッとしたんですよ。僕あのというのは最近はあの例えばあの表面の表現活動としては、例えばあの負け組と勝ち組をつなぐとかさ、その劣等感こそが大事だとか、なんかそういうなんか非常になんていうかな、パッショネットに みんなが元気が出るようなことをぜひ言おうと思って、そういうことをまあパブリックに言ってるんですけど、でも漱石ってね、最後はあれじゃないですか、山水画とかさ、漢詩とかいう非人情の世界行くじゃないですか。で僕はあのさっき布施さんがまさに言われたように、そのフェルメールの絵ってのも基本的には非人情だと思うんですよ。あんなになんか非常に人間的なね、ラブレターを読むような人を描いていながら、実はものすごい非人情だと思うんですよ。でその非人情っていうのを突き詰めると、やっぱり光の世界なんですよ。なんかその時間が経たねえみたいな、で芸本当の芸術ってのはそういうところがあるんじゃないですか、その非人情っていうか、その、
そうですね、で、その漱石で言いますと、僕最近、坊ちゃん読んだんですよ。ってか普通恥ずかしくて言えない
んですけど、初めて読んだってことなんです
よ。あ、じゃなくて、まあ、昔読んだんですか、読んだっていうか、ええ、あの昔はただ活字を追っただけ、あの目で追っただけぐらいな感じで、あのたまたま松山にちょっと行って、それでなんか触発されて坊ちゃん読もうとか思って読んだんですけど、それがおも面白いんですね。何が面白いかっていうと、坊ちゃんって普通こう子供が読むと思うじゃないですか。なんか親譲りの無鉄砲で子供の頃から損ばかりしてるとか、なんか学校で2階から飛び降りろったら飛び降りたとか、でところが最初の 1,2 ページだけで、そこから先はどう見てもこれ子供が読む本じゃないなと思って、子供が読む本じゃないっていうのは子供に読ませるなってことじゃなくて、で今うち あの小学生の息子がなんか DS で坊ちゃん読んでんですけど、あのそれ見てて絶対子供には分からないなと思ったんです。でそれは何でかっていうと、こうあのあれ要するに教員同士が社会の中で、学校の先生がいろいろこう、なんて派閥を作って、でこうなんか足引っ張ったりとか何とかしながら最後やめてやるって言ってやめちゃう話ですよね。これ完全に大人の世界で、これ一体小学生がこれ読んで何が面白いんだと思ったんですけど、でそこでもやっぱりそのやめちゃうっていうことがなんかテーマになってて。ですよね、漱石のメッセージ、なんかそういうさようならっていうのがあるような気がしますけど。
そうなんですよ、あの漱石のよく対象されるのは森外でしょ。森外の舞姫のさようならってのは陳腐なさようならなんだな、要するに女捨ててきちゃうっていう、あれとは違うんですよね、あの漱石のさようならはね。 なんて言ったらいいのかな。僕ね、俺ね、別れの哲学って書いてもいいような気がする。別れの哲学ってなんか渡辺淳一みたいだね。なんか別れるって深いですよ。だって結局みんなお別れするんですよ。あのみんな別れですよ、ここにいる人。100年ぐらい経ったらみんなお別れするわけだから。さよならだけが人生だったらね、井伏正治はどういうつもりで書いたのか分かんないんだけど、深いんじゃないかな。あのなんでこういう対談だったのかね、今日さよなら対談だった ね意味が分かんないですね。まあでもそういうもんですよね、うん、俺いや布施さんとはこれが楽しいんですよ、この人と喋ってるとね、うん、全然もう
だあの今漱石のさよならで思ったんですけど、うんうん、まあ、漱石っていうと普通なんかこうイギリス留学して、なんか要するにあの欧米をこうなんか日本に持ち込んでそこで苦悩したみたいな言い方されるじゃないですか、でただそのさよならしてるっていうのはある意味で西行とかなんかこうずっと日本のある伝統の中にある生き方っていうか、実はそれなんじゃないかなと思って、でかつその養老先生も結構さよならの人ですよね、なんとなく、知ったことじゃないっていう、あれそんなの関係ねえかじゃなくて、
はい、ありがとうございました、はい。